マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組、始まりました。今回のゲストはシンガーソングライターの斉藤和義さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする堀井美香ウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、堀井美香がお送りしています。ゲストをご紹介しましょう。シンガーソングライターの斉藤和義さんです。よろしくお願いいたします。
いやいや、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。あ、覚えていてくださいましたか。私TBS ラジオで竹中直人さんとラジオをやっておりまして、その時に斉藤さんが出て、はい、くださった。
2度ほど、だいぶすごい昔に、2000年代の最初の頃に一度出させてもらって、
はいはい、
その後が一昨年ぐらいですかね。
そうですね。
ね。いやいやいや。
2000年代の時はギターを持ち込まれて、
はいはい、
4曲ぐらい歌われてたんですよ。ハミングバードとか竹中さんと一緒に。
はいはいはいはい、はい、ハミングバードといえば、はい、あれでしたよ。なんか堀井さんがちょうど TBS を辞める時に、最後退社する日にジェーン・スーさんのやつです
ごいとこまで聞いてますね。
そうそう、それでね、あの曲を選曲してくれてて、
はい、
あの歌詞がやってらんねえとか、
はい、
そう辞めるときにそれ選ぶかなと思う。ありがたいなと思いながら、
とても好きな曲だったので選んでかけてもらったんですけど、最後に思い出の一曲みたいな、好きな一曲、くしくもそういう詩だったんですよ。びっくりしました。そうなんです、そうなんです。
いやいやいや、まあ、
それ以来ですけれども、はい、まさかウェンホリに、
はい、
斉藤和義さんがいらっしゃるとは、最初聞いたときは本当に耳を疑いましたけれども、
いやいやいや、よく聞いてますよこの番組。
ありがとうございます。なんか斉藤さんがポッドキャストとかラジオよく聞かれてるっていう話を耳にしたディレクターさんが、
はいはい、
ハイエナのように群がって、本当にこれいけるんじゃないかっていうことで、
いやいやいや、
なんか決まったという話を聞いた時にはびっくりしました。
いやいや、ありがとうございます。
和也さんもポッドキャストやられていて、
あ、最近ねちょっと適当な、はい、岡村ちゃんと、岡村康之と今ユニットやってるもんで、岡村ちゃんとそうですね、またその辺で iPhone で撮ってるだけなんですけど、
いやいや、でもなんていうんですか、色気のあるおじさま2人がやるポッドキャストもなかなかいいなと思いました。
あ、そうですか。
はい、
でも何曜日配信とか特別決まってないみたいで、なんかね、
この番組ではですね、
はい、
毎回さまざまなテーマでゲストの方と話しているんですけれども、今回はこんなテーマでございます。はい、一人とみんな歌うたいの創作論です。すごい。アフリカには早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行けということわざがあるそうですが、これは仕事でも同じことが言えるのではないでしょうか。一人仕事であれば即断即決ができる分、物事を早く動かすことができます。一方で大多数で力を合わせれば、一人では実現できない規模の仕事に取り組むことができます。その点、斉藤和義さんは作詞作曲から演奏に至るまでの全てを一人でこなすこともあれば、他のミュージシャンとコラボしてバンドやユニットを結成して活動することもあり、一人とみんなを巧みに使い分けて活動されているという印象があります。そこにはどのような違いや面白さがあるのでしょうか。今日は斉藤和義さんと話しながら、まあ、私たちの仕事を一人仕事、それからみんな仕事に通じるヒントを探っていきたいなと思っておりますけれども、はい、こんなことで、なるほどです。1993年のデビューから30年を過ぎまして、まあ音楽の制作環境も変わってきていると思うんですけれども、今どういうペースでどういうふうに制作されてるんですか。
はい、ペース的にはだいたい最近だと2年に1枚ぐらい自分のクオリティのあるアルバムを作るっていう、まあ感じですかね。
うん、
まあ、そういう契約になってるみたいなとこもあるんですけど
あ、そうなんですね。なんかすごいコンスタントに出していて、 なんかやめてる感じがないっていうイメージです、
うん、やめさせてもらえないっていうところもありますけど
そういうことなんです。
いや、まあ、もちろん作るのは好きで、まあ、なぜツアーをするのが好きなので、
はい、
ツアーするためにはまあ同じ曲ばっかりってわけにもいかないか新曲がいるぞってことで、
うん、
まあ作るっていうこともあるし、まあ、もちろん新曲できると嬉しいし、
うん、
でそれを持ってツアー回ってっていうのがなんとなくのこうサイクル、大まかなサイクルはそういう感じでなんですけど、
うん
うん、まあ、ずっとそんなのしてたんですが、まあ、途中で中村達也って人とのマニッシュボーイズっていう2人のユニットを10年ぐらい前から始めたり、
はい、
最近岡村康之さんとですね、岡村ちゃんと、はい、岡村和義って名義であの2人で曲作ってやってるんですけど、
はい、
あとなんかカーリングストーンズって言ったあの奥田民生とか、うんうんうん、トータスとかみんな6人ぐらいのでやってるバンドもあったり、
うん、
だから一人でもやるしみんなともやるって感じなんですけど、一人だとやっぱ全部こう作詞作曲も全部こうなんていうか一人でやらなきゃいけないので、こう長年やってきてるとだんだんこう曲作ってて、次のこうだいたい最初の歌い出しの A メロあたりができて、
うん、
でそこサビどうしようとかってことになってくときに、なんかギターなんかで作ってるといつもこう弾いちゃう自分の手癖みたいのがもうすっかりできちゃってるんで、
うんうん
うん、そうするとこうなんかまたあこっち行っちゃったなとかっていうと、なんかこんな感じ前もあったしなとか思うと、なんかそれで自分が盛り上がらなくなっちゃったりするので、なんか楽器を持たないで鼻歌だけでやってみるとか、
うん、
でそうするとあこれいいかもと思って、で後でギターを持ってみると、あいつものコードなんだなと思ったりするんだけど、その鼻歌だけで作ったりすると、あそっちのメロディー行くのもそれは自分の個性ってことにしようってことで、
うんうん、
なんか鼻歌から作ると許せるんですけど、楽器持ってなんか作っちゃうとなんか癖が出ちゃって嫌だなみたいなことを避けようとしている感じがありますかね。でそういうのをなんか人とやったりすると、
うん、
今岡村ちゃんとやっててもここまで作ったんで次なんかないっていうと、全然自分の発想なかったのが返ってきたり、うん、まあ、その逆もあったりで、
うん、
となんかすごい一人で作るのも楽しいし、岡村ちゃんみたいに信頼できる人と一緒に作って思わぬ展開になっていくのが今はすごい楽しいですね。両方楽しいですかね。
まあ、ファンの人はその斉藤さんの手癖に浸りたいみたいなところもあるんだと思いますけど、この感じこの感じみたいな。
あでもそればっかりだと自分が飽きちゃうんですよね。なんか、なんかこの前もあったよなみたいになって、まあ、それを良しとしようって思うなかなか思えないんですよね。だからそれをなんかその鼻歌で作ると、あこれそう なんか許せるっていうか、なんですかねあれはね。
斉藤さんの鼻歌が聞きたいですね本当に。あ今別にそんなあのしようっていうことじゃないですけどなんかラジオみたいになっちゃいましたけど、はい、でもあの若い頃に作ってた、はい、なんか自分のこだわりの作り方と、うん、今のなんかこだわりの持ち方と違うものですか。
あでもそれこそ最初の本当にあのデビューしてから 2,3 作目ぐらい、まあ、3,4 作目、うん、ぐらいは、まあ、いわゆるこのスタジオミュージシャンの人とかでツアー回るようになったバンドのメンバーとレコーディングすることが多かったんですけど、
うん、
一番最初の時とかは本当にあのそれまでずっとあのデビュー前一人で弾き語りでやってたところにデビューすることになって、こうバンドがついてバンドアレンジみたいなこうことを初めてやってみた時に、なんかあんまそれそれですごいいいし、へーってあの弾き語りでやってたのがこんな感じになるのかっていう喜びもある反面、なんかこう普通になっちゃったなっていうか、こうかしこまっちゃったなっていうか、そんなにでなんでかなと思った時に、なんか皆さんやっぱプロで上手いので、なんていうかね、すごいカッチリしちゃったなって感じで、 もっと緩くていいのになっていうか
でもそうですね、なんかこう吐き出したものがこう固められていくっていうか、
うん、
なんかだんだん自分から乖離していく感じはあるのかもしれないですね。
ああそうでした、なんかそんな感じがあって、で自分でこうデモテープみたいに撮る時に、もともといろんな楽器が好きなんで、自分でドラム叩いたりベース弾いたりとか、
うん、
ピアノ入れてみたりとか、どれもそんな上手くはないけど自分でやった方がなんかこの曲にはすごい合ってるよなと思ってたの でそれをね、だんだんこう当時のディレクターとかに一人でタジオ録音してやらしてよみたいなずっと言ってて、
うん、
で最初はそれで金は取れないよみたいなこと言われたんだけど、いやまあそうなのかもしれないけど、でもこっちの方が曲としてはしっくりくるんだよねみたいなことを結構何年か説得し、で 4,5 枚目ぐらいからはもう全部一人で立ち録音でやるみたいになった時に、やっとすごくあこれだって自分では納得できて、で実際そのチャート的にもそっちの方が良かったんですね。でそうなったらそのメーカーの人たちも、ああじゃあそしたらって感じになってくれたっていうかなって、一回それやるとその後またいろんな人たちとやるのもまた逆に楽しくなってきてっていうのがありましたね。その最初にすごく大きく変わったなっていうのはそこが結構大きかったと思うんですけどね。
でなんかいつ頃からかタイアップとか楽曲提供みたいなものもどんどんお題に応えていくようになったっていうことも変わってますけども、
はいはい、あのタイプみたいな時って一人でいつも普段作る時は、まあ、自分で自分にお題を出してどんなテーマにしようかなとか、
うん、
書いていくうちにはこんな歌になったなみたいなことですけど、タイアップでねなんかこう受験生頑張れ的な曲だったり、
はいはいはい、オーダーをきっちりと、
あそうですね、はい、そういうのもで最初はそういうのなんかと思ってたんですよね昔は。あんまりそんな人応援するとかおこがましいとかなんかまあ単純に、うん、めんどくさいみたいのもあったりであんま好きじゃなかったんですけど、なんかね、まあ、40代ぐらいになってからは割とそういうのもなんかなんていう、まあ、ここティッシュがありますけど、ティッシュっていうお題でなんか作ってくださいってなった時に、はいはい、いやティッシュなんて歌俺は作んないでって言っちゃうのは簡単だけど、
うん、
いやそういう逃げでもあるよなと思ったりとかするようになってきて、
うんうん
うん、まあ、俺なりのティッシュって曲を作ってみようじゃないかみたいな、こう挑戦だみたいな感じに変わったり、
はい、
で例えばその100人のミュージシャンにティッシュってお題で、そのお題で渡したら多分100通りのね、はい、ティッシュって曲ができるはずで、
はい、
まだ俺なりのティッシュって曲を作ればいいかなと思うようになったりしたんですね。遊び心が出てきたというか、そういう楽しみも出てきたり、あとだからその一人で作ってるわけじゃないっていうかね、その、
うんう
ん、あそっちからも曲ってできるんだなみたいなのが、
うんうん
うん、それはそれで面白いもんだなって思うようになりましたかね、
うん
うん、
そうですよね。なんか自分で見つけてるだけだと自分の視界の範囲しか動かないんだけど、
そうなんですよ、そうそう、だから人からの思わぬお題で、
はい、
そんなこと考え、そんな自分だと絶対出ないテーマだなっていうところで、はいはい、そう挑戦っていう感じがありますかね、うん、
ずっとこう売れ続けてますもんね。
いやいや、ずっとテイク飛行だと思うんですけど
ね。いやいやいやいやいや、ずっとなんかずっと斉藤和義さんなんか存在としてあるって感じですけど。
そうですか、
はい、
うーん、
結構曲は何曲ぐらいですか。なんか調べたら600とか何かに書いてあった気がします、
うん、そこまではないと思いますけど、
500、600でもそれぐらい、
500そんなにないです、まあ、
300ぐらいでした。何かを見たら300ぐらいって書いてたんですけど、すごい数作ってるんですね、うんうん、まあ、それを聞くのもなんですけど、
すごいんですかね、多いのかな。でもデビューした頃に本当に5曲ぐらいしかなかったんですよ、デビュー前が、 ほんで事務所に、はい、最初誘われた時もなんか何曲くらいあるのって言って、まあ、50曲ぐらいですかねとかって言って、まあ、嘘ついて入ったんですけど、で実際入ったらこう2位じゃねえかってことで、そこからねすぐにはデビューできず、なんかね1年ぐらいずっとこう毎月新曲を作ってライブでお披露目してみたいな、こうしばらくやって、でちょっとたまったところでやっとデビューしたんですけど、だから曲作りもほぼそのデビュー時と同時にちゃんと始めたっていうか、まあアマチュア時代にたくさんめちゃめちゃ作ってて、でもテープ送りいろんなところに送りまくってっていうのはあんまほぼしてなかったんですよね。だから曲の作り方とかいうのも、まあ、今でもよくわからないし、こうしたらできるみたいな、ぼんやりあこのそういうああいう感じでやればちょっとつかめばいけるぞっていうのは今はなんとなくわかりますけど、でもなんかこう、これこれこうやってやればこう必ずいい曲になるなんてセオリーもないし、毎度データとこ勝負なんで、秘訣があるなら教えてほしいって感じですね。
でもこういろんな曲の中でいろんな、なんていうストーリーがあるわけじゃないですか、はい、でもそんなにまあ斉藤さんも、まあ、スターですけど、
いやいや
きっとスターだからこそあんまり経験されてないことってたくさんあるわけですよね、男女間のこととか、
うんうん、
それどういうアイデアとかイメージどこから持ってくるんですか。
もう自分の体験もあるし完全な妄想もあるし、なんかで、まあ、人から聞いたような話をこうチラッと膨らましたり、とかもありますかね。
結構ストックしてたりするんですか、なんか言葉とか、ストーリーとか。
いや全然してないですね。たまにこうワードだけ、最近だと iPhone とかにパーって書いておくことはありますけど、ほとんど詩書くとかなんかね、好きじゃないですよね、なんかめんどくさいなと思いながら毎回このままインストでいいじゃんって思いながらやりますけどね。
詩も詩をめちゃめちゃいいですもんね。詩が大好きっていう人たちもたくさんいると思うんですけど、なんかもう今まだ世に出してないけど、なんとなく温めつつある曲とか詩もまだあるんですか。結構作ったらすぐ出すみたいな感じ。
あ、そうですね、割とあんまストックがなくて毎回ちょっとだけ かけらだけみたいなのは、まあ結構あるっちゃあるのかな。でもその、頭からお尻までこう一気にできるっていうのは、まあ、たまにありますけど、めったにないですかね。なんとなくこう、あこれはサビなのかもなとか、これは歌い出しなのかなとか、まあ、ギターのこうリフだけはなんかこれいつか使えるかもなとか、そういうモチーフみたいのはたくさんですけど、曲としてちゃんとまとまってるみたいなのは今日現在ゼロですね。
じゃあ、まあその場で作ってその場で取って出しみたいな方が多いのかもしれないですね。
うん、そうですそうです。
今までその制作とか曲作りみたいなことを伺ってきたんですが、チームとしてのお仕事っていうところをちょっと伺っていきたいんですけど、まず、はい、一人で取り組む仕事とチームで取り組む仕事あると思うんですけど、一人で仕事するとき、
はい、
自分の中で何か決め事みたいなことはありますか。
決め事は別にないですけど、まあ、今まで何度か映画音楽をやらせてもらったことあって、
はい、
なんか伊坂幸太郎さんって作家のね、伊坂さんの作品をこう映画化するっていう時に何回かやらせてもらってて、そこの中村義弘監督って人とかはすごくその明るくて面白い方で、そのスタジオにも来て、そのどう実際こうラフの映像が大体出来上がったとこで、この下にこうカウントが出てるじゃないですか、数字が。でここの何秒から何秒ぐらいに、なんかギターだけで一発でコード一発でなんかこう怪しい刑事が登場してきたら、なんかその不穏な感じ のなんかコード一発ないですかねみたいなとかで、こんな感じですかあんな感じですかってじゃあなんてやって、あそれですみたいなこうだったりで、ここにこうあの切ないなんかのが欲しいですとか、なんかいろいろこう一緒にやったりとかして、合宿で 2,3 日泊まりながら、でその映画のこうプロデューサーだ誰だってなんかいろんな人たちも来てでやったりとかすると、だからすごくなんか普段は一人でこう自分の歌いたいことを歌うやつなんか愚痴やなんやらみたいな歌が多いんですけど、そういうのをこう一人でやってるのと全然こう逆で、本当にその映画っていう中の一つの本当に歯車になるって感じの、その演じる人、監督する人、照明当てる人、衣装の人で音楽の人っていう、その本当にこうパーツの一つになるというか、その感覚がねすごく楽しかったですね。あこういう音楽っていうのもあるんだなっていうか、あこうあのその中でこう自分もなんていうか、まあ、お願いしてくれたからには俺の何かしらの感じも出すべきなんだろうなみたいなのも思いながら、でもあくまでこのシーンに合ってる音楽として考えようってことで、普段のその自分の作り方とはまたちょっと別な扉開けてやんないとっていうところがあって、まあ、あのすごくこれ楽しいと思って、その後何回かやったりして、結構大変は大変なんだけど面白かったですね。
全くその音楽以外の畑のプロが集まって一個の作品になるっていうのも結構醍醐味ですよね。だと思いますよね。
堀井さんもそういうことが多いでしょうきっとね。
そうですね、なんか行く仕事行く仕事全然違う人、こういうプロの方とやってますんで、はい、刺激はありますね。
企業のそういうあのCM 的なアナウンスとか、
そうですね、そういうのもありますし、場所場所で全然違うあのプロフェッショナルたちがいるんで面白いですね。なんか価値観も全然違うし、働き方もそれこそやり方も、
そっちとこうやっぱり今こうあの朗読もされてるじゃないですか、
はい、
あっちとはまた全然、
そうですね、もう朗読は一人でこう、じっとーっとやる感じなので誰にもこう入らせない境界線の中でじっと、でもなんか自分でどこまで超えられるかとか、多分こう上下の感じですよね、上に行けるか下に行けるかみたいな、横広がりはないですけど、じっとーっと自分でやる感じはそれはそれで好きです。
それはその曲穴時代っていうのは、
はい、
はやってなかったんですよね、そういうライブ的なことまでは。
そうですね、私プロデュースをしてたので、後輩たちにやらせていて、自分がこうスポンサーさん持ってくるとかそういうことをしてましたね、朗読とかそのイベントに関しては。そうなんです。
今だからその両方で今しっくりきてるって感じなんですね。
そうですね、はい、両方やってますね。風流さんは一人で作業してて、
はい、
いい点はどんなことですか。
まあ、もともとが一人でやってて、なんかまあもやも何かしらこう曲をなんていうか発揮出すって言うと変ですけど、こうなんかこうもやもやすることとか、これが何かに文句があるとか怒りがあったりとか落ち込んでるとか、あんま楽しいことって曲なんなくて、なんかこう悶々としてることがこう溜まってきたりとか、世の中でいろんなことが起きたりとかして、なんかこうショックを受けたりとか、なんかそれでこうそういうのが溜まって沸騰した時にパッてそれが曲になって出てきて、あ自分の思ってた感じがこんな感じだったんだなみたいな場合の曲の方が、なんかずっと自分でもこう残っていて、ずっと歌えるなとか、いつも新鮮に歌えるぞっていうのもあったり、でもなんかこうどっかでこうなんていうんですかね、一人セラピー的な感じもあるんですよ。
わかります、はい、
だからそう一人でやるときは割とそれがメインとしてはその感じですかね。やっぱなんか入ってくるときはまたそれとはまた お題があっての話で、
うん、
だけどお題もあったりするもののこういったらあれですけどタイアップとかまあその例えば CM だとかなったら、
うん、
まあ流れるのは3ヶ月ぐらいじゃないですか、
はいはい、
でもその曲は自分としては一生歌っていく歌を作りたいのであ
、はい、
あくまで入り口としてはそのお題をお借りはするものの、
はい、
でそのお題から自分で発想してでも最終的にはずっと歌える自分の歌にしたいっていうのがあるので、
うん、
まあその上でそのやっぱり何かしらのそのタイプの商品だったら商品がお互いになんとかね、
うん、
50-50、
うん、
いい感じでまあそのそれが売れてくれたら嬉しいし、
うんうん、
そういう気持ちもありますけど、
うん、
まあでもやっぱ期間限定なものだったりするのでね、
はいはい、
なんか自分としては結果ずっと歌える歌を作りたいってところは結果変わらないし、
うんうんうん、
どっかそういうのが何ですかねタイプとかあると無意識なんでしょうけど なんかとなくこうもうちょっとなんか分かりやすくした方がいいのかなみたいなのが自然と働くのかなんかこう逆に素直に作ったりしてるよなと思ったりすることもあるし、
うん、きっとあれですよね、まあそういうマスに受けようっていうのもあるけど、うん、何らかの形で多分自分をじわっと出してる
ん
ですもんね、
うん、と思うんですよね、
うん、
あの作詞家の阿久悠さんとかね、
うんうんうん
うん、あの例えばその沢田研二さんとかジュリーとかにこう曲とか書いたりして、
はい、
もちろんジュリーが歌うことを前提にして書いてるのはそうでしょうけどでももしかしたらその阿久悠さんの個人的な思いだったり、
はいはいは
い
は
い、いろいろあったこう女の子人とのいざこざだったりいろんなことを忍ばせつつ、
はい、
それがジュリーが歌ってる可能性もあったりするだろうなとか、
うん
うん、その辺はまあね、
そうです
よね、分かんないですもんね
忍ばせることはいくらでもできますもんね、
うん、
はい、 いやでもなんかお一人でこう例えばステージに立ってる時とかも私も何回かライブ見に行ったんですけど、
う
ん、
え、そうですか、
はい、もちろんです、
本当に、
はい、
あら、ありがとうございます。
なんか一人で立ってて怖くないのかなこの人というのは思いました。それは弾き語りの時でしたけど、
あ、
は
い、そうですか。
どういう感覚ですか、もう全然バンドがいる感じですか、はい、それとも一人でここ背負ってるって感じですか。
一人の時、
うん、
一人の時はそうですね、一人で背負ってるって感じですかね。もともとその弾き語りでやってたのでたまにこうバンドでアレンジするのもすごい好きなんですけど、で弾き語りの、まあ、例えばこう席だと歌だけの時が、うん、まあ、曲の原曲としてあったとしたら、まあ、そこにこうドラムだベースを入れてみてピアノ入れたりタンバリン入れてみたりとかこうちょっとずつこうアレンジして、うん、まあ、服を着せていく感じなんですけど、
はい、
まあ、そっちの作業もすごい好きなんですけど、まあ、それをどんどんまた元に戻してこういろいろな楽器を排除していってまたアコギと歌だけとか、うん、ピアノと歌だけとか、
うん、
っていう原曲の感じにっていうのをたまにこう確認したくなったりするんですよね、
うんうんうん、
かそれがなんか好きで弾き語りのライブも定期的にやるんですけど、やっぱり人の一人の怖さはありますけどね。バンドの時はなんかこう自分が間違えてもちょっと後ろに向くとバンドがミスったのかなぐらいにこう思わせることもできるんですけど一人だとね振り向いても誰もいないっていうのがこう、
うん、
思いますけど、で、まあ、まあすごい楽しいですよどっちも。
なんかこういう人と組みたいなとか、
うん、
一緒にやる上でこういう相手だとチームっていいよなとか、斉藤さん的にはどうですか。
いや俺そんなにね
こだわりなく、
そうですね、
うん、
どんどんこう年とともになんていうかキャパシティみたいのはこう広がっていると思ってたけど、
うん、
逆に実は狭くなってきてる気がしますね。
はい、
あんまり何でもかんでもってことよりは、
うん、
これやりたいっていうのだけにこう絞り出してるとか、自然となんかそっちに 向かってきてる気はしてるんですけどね。
うん、
うん、
いやでも本当個人でやられたりチームでやったりいろんな作品参加されたりっていう、はい、斉藤和也さんの今日のお話でしたけれども、はい、皆さんにもですね、はい、みんな仕事と一人仕事っていう中で考えるところがあったのかもしれませんがということで、次回もですね斉藤和也さんをお迎えして今度は好きで好きでたまらない働くを充実させる3つのものことというテーマで伺っていきたいなと思っております。斉藤和義さん、はい、次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ホリーミカウェンズデイホリデー。スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けするホリーミカウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。この時間はポッドキャストをお聞きのあなたからいただいたみんなのご褒美へのメッセージご紹介しております。東京都会社員のポコタンさんです。コンビニへ飲み物を買いに行くときに非常階段で 3,4 回下ります。いい運動になり気晴らしです。上りはもちろんエレベーターです。よかった、びっくりしました。 3,4 回登るのかと思いました。あ、下りはね私ね10回ぐらいから降りていきますけど、上りはなんていうんですか、電車の登る一階段だけでも途中で休憩2回ぐらい挟みますよね。もう膝が痛くて痛くてっていうことですけれども、はい、上りにも挑戦してみてください。この時間は番組をお聞きのあなたからいただいたメッセージもご紹介できればと思っております。番組の感想、堀井美香への質問など送ってください。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送れます。そしてあなたのお仕事を聞かせて、朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーにもメッセージお待ちしております。コーナーについて詳しくは番組の概要欄をご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントいたします。ぜひぜひ送ってください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日をお過ごしください。お相手は堀井美香でした。